こんにちは。
こんにちは。
です。
あ、はい。です。
さん、自己紹介をお願いします。
私はインドから来た留学生で、今の博士課程3年生です。
ご出身はどちらですか？
インドです。
インドは どの辺になりますか？
インドのね、だいたい南の方っていう町。
っていうのはなんか昔聞いたことあるんですけれども、どんな町か行ったことないので、ちょっと教えてください。
そうですね、は、まあ高知みたい山とか森とかで、あとすごく砂浜とかビーチがいっぱいあって、すごく綺麗な町。
歴史的な町ですか？
歴史、はい、ポルトガル流だったから、前はインドの一つになる、一部のある前に、だからポルトガルのいろんな建物とかね、ある教会とかもいっぱいあって、すごく綺麗。
ずっとに住んでいたわけですか？
うん、そうじゃない、私本当はもっと南インドので生まれて、
あ、はい、
その後勉強、大学入った時から。
あ、そうですか、はい、じゃあ生まれたのは、生まれはどちらになりますか？
生まれはね、っていう、はあ、もっと南の方、
うん、そこと、はその大学生って言ったらおいくつぐらいの時からですか？
大学1年生だから、
何年ぐらい住んでたんですか？
あ、そうだね、今はね、12年前からです。
あ、そうですか。じゃあ、に住んでたのは何年ぐらいになります？
12年間
、うん、あ、そうですか。日本へはいつ来られましたか？
2003年の4月。
というと、今年で何年になりますか？
まあ、全部含めて、今まで含めて12年。だったら、
高知に来たのは
5、
高知に住み始めて5年、
うん
うん、5年、もうすぐ5年ってことになりますか？
そうです。
日本は初めてですか？
はい、初めてです。
さっき、その5と、それから高知とか似てるって言われましたけれども、来た時の違和感っていうか、そういうものはありませんでしたか？
うん、特になかったんです。
あ、そうですか。
はい、
困ったこととか、そういうことは全く
ない
なかったですか？言葉の面も、
うん、最初は言葉はちょっと問題になってて、6ヶ月ぐらい、ね、何も分からなくて、いろいろ大変になってて、その後だんだん日本語とか勉強して習ってきて、今は大丈夫。
さんは今にいらっしゃるわけですよね。はい、うん、具体的にはどのような勉強されてるんですか？うん、
私は今専門は産後の研究です。産後の生態生理学の研究で、もっと詳しい説明するんだったら、今地球温暖化で産後がいろいろ病気とか白化とか、うん、いろいろな非常に大変なことになってきてて、それ のメカニズムとか、ね、調べるため、どんな感じ、例えばストレスになった時、産後の生理性大学がどういう感じ変わってきてどうなるかって、その後病原とかの、産後病気の細菌とかの、それをどんな感じの細菌とか、いろいろ細菌群衆蘇生とかね、それの勉強してます。
その勉強っていうか研究は、高知に来る前からずっと続けられてたわけですか？
うん、そうです。高知来る前もインドで、インドの産後症で、その生態生理学やってて、ハッカーの時と、あと元気時 の違いとか、ね、うん、それやってきて、その高知来てもそれ続けてる。
インドと、私なんかよくそのインドと、高知って言ったらかなり距離があると思うんですけれども、そのやはり温暖化の減少っていうのは、そのインドと高知を比べると、インドの方が状況的には激しいというか、その 変化が激しいんでしょうか、それともあの同じような状況で問題というかあの進んでるわけですか。
うん、そうですね、まあ、あの産後症いろんな地域によってとかあの場所によって地球温暖化の影響が違うんですけど、すごく汚いところとかいろんないっぱい人の影響とか人間の影響とかあるところは、うん、もう地球温暖化でストレスになって人間の影響のストレスも含めてそれで発火とか病気とかするんだけど、でインドも一回1998年 の、 すごく大変世界産後症全部発火した時、その後からもうそんなに悪いかも大変なことになってないんだけど、まあ、毎年発火するそれ普通だけど、うん、でも日本とか沖縄とかみたいとかあとアメリカのいろんなところの産後みたいそんなに大変なことになってないですまだ。
ということはインドの方がその影響の受け具合というか発火の状況というのは日本よりも少ないということですか。
うん、日本よりか四国の産後を見ても多分元気と思う沖縄よりも。
はい、
なんか日本でもいろんなところによって、うん、場所によって産後が発火したり病気したりしてるんだけど、沖縄とかだったら発火しててでも隣の、赤島とかあとキャラマとかそこの辺の産後はまだ大丈夫だし、で四国は全然発火もない病気もないすごく元気な産後。
インドの方自体もまだ元気、
うん、まあ発火してるところもある病気してるのでも日本に比べたらそんなに非常に比べてみるとそんなにやしてない発火とか病気とかそんなにない、うん、
やはりその、まあ、地球温暖化の影響でっていうことを言われてるわけですけれども、まあだからといってですね、そのじゃあ一体日本人間がこれからその、まあ、例えば一つにはそういうその今のこういう状況を作り出したのは人間のこの現代社会のやはりこう変化だと思うんですが、今実際にその私たちの生活が突然に変わるとかいうことは多分できないんじゃないかと思うんですけれども、これから先一体どうしたらその行くんだろうというふうなことについてはどう考えますか。
そうですね、今地球温暖化がもう増えてきてるってみんなも分かってきたので、それによって私たちはどうしたら産後が、産後症を守るのができる、もう産後なくなるのもうこんな状態でもう続けたらあと50年とかでもう全部世界の産後症なくなるって今みんな研究で見てて、それで人間が例えば地球温暖化を起こす原因のは例えば車とかね、あと、まあ、ガソリンとか使う人とかあといっぱい電気とか使う人で、それですごくいっぱい地球温暖化に原因する、なのでただアメリカとかだったらハイブリッド車とかね、それの今すごく大事になってきてるみたいんで、そんな感じなんかいろんな環境的優しい方法が見つけて、それとあと例えば産後症を見に行く人とかお客ダイバーのとその人たちも産後が大事にして守ってきたら多分できる。
やはりハイブリッドカーとかって聞くと、もちろんその私なんか一般的にそういうのはいいということは分かるんだけれども、やはり値段的に考えると高いんじゃないかなって思ったり、うん、それからそのやっぱり人間はこう豊かな生活っていうか便利な生活になりきってしまうと、その逆の方向に行くっていうことはすごくなんていうか難しいんじゃないかなと思うんですが、そういう一般的な、まあ、普通の人の考え方に対してはどういうふうにしたらいいと思います。
いや普通の人はそんな影響、例えば車を持ってる人がその原因に一つ一部なってる、はい、で車持ってない人とか普通そんな何もしてない人がそのあんまりなんか影響を起こしてないみたい、例えばハイブリッド車がもう高いって今は高いんだけど誰もあんまり使ってない人が少ない非常に、でも例えばあと5年とか10年だったら そのハイブリッドカーが車とか、ね、使う必要があるって分かってきて、みんなそれ使う始まったら、それも値段が安くなるかもしれない、うん、そんな感じいろんないっぱい方法がある。例えばあの家の電気使いとか、それも少なくするとか、冷蔵庫とかそういうのあんまり使えないとか、そんな感じいろんな方法がある。それをやったら、やってきたら多分値段も少なくなる。今インドもそう、あの今年からハイブリッド車がもうあの一応インドに来たんだけど、2つ会社は。でもそれ非常に高いだから、まあ、誰も多分今買わないと思う、絶対。でもあと10年後とか15年後とかで、それで多分世界中みんなハイブリッド車買い始まって、それであの値段が安くなってきたら買う。でハイブリッド車だけじゃなくて、また他のいろんないっぱい方法があるんだから。
じゃあもしさんがその国 の, あのやはりそういう、まあ、環境とかそういうその、エネルギーとかそういうことを考える立場の部署 の,、まあ、あの役人というか、まあ、大臣というか、かなり力のある部署に就いたとしたら、あのこの温暖化に対してどのような例えばあの 国としての、ね、政策をしていったらいいかということについて、
うん、そうですね、
まあ、多分
インドとか、まあ、あのみんな車持ってないですね、インド。日本とかアメリカとかあの大きな国、あ、まあ、ヨーロッパの国に比べたら、インド車とか持ってる人はみんなあの電車とかバスで行く、うん、みんな使うあのトランスポーテーションシステムで行くから、それ日本もそんな感じ、アメリカもそんな感じになったら、例えば大きい車多めに使ってる国みんななんか車使うのは少なくして、まあ、みんな同じあの、まあ、電車とかバスがあるから、それでやる必要が、それ始まったらそこから、まあ、だんだんあの車とか使う、いっぱい車使うのは少なくなるし、その後あの旅行会社とかにあの教えて、こんな感じあのサンゴ礁来るお客さんとかにあのちゃんと教えて、こんな感じサンゴなくなってるよ、あの汚くしないように、きれいに使うように、サンゴにストレスかけないようにしてほしいとかって、それに教えないと旅行会社に、それも旅行会社に教えないと、旅行会社があの旅行に来るお客さんとかに教えるのはできないから、それもやっていきながら、うん、まあ、守るのは少なくてもできると、
うん、ということは、その、そういうその、システムというか、その、まあ、弊害、こう、うん、あの、現在の今の環境を推し進めていった場合の弊害などを説明していくということになるんでしょうかね。じゃあ、施策としては具体的にそういうその、あの、弊害を説明するということに、うん、を推し進めていく。
そうそう、だから人が分からないと何がなってる、私たちあの研究やってる人が、まあ、もちろん知ってるんだけど、サンゴなくなってる、地球なんか増えてるし、こうなってる、ああなってる、でも普通の人は一般的になんかみんなあの分からない、まあ、見てるだけ、テレビで見てるだけとか、あの聞いてるだけとか、読んでる新聞で、でも詳しいまた説明しないと分からないから、みんな例えば学校で子供にあのいっぱいあの授業みたいな発表とかして、サンゴのあの昔々のサンゴの写真とか、ね、うん、今のサンゴの写真絶対違う、うん、10年前のサンゴ礁と今のサンゴ礁、沖縄の見たらすごく変わって、それを見せてこんな感じになるよ、例えば今の子供が大きくなって、うん、その子供の子供が出てきてサンゴ礁が見えない、全然もうなくなっちゃう、うん、それ守らないと自分の子供たちが見えなくなるよ、あとサンゴ礁なくなったら魚もなくなるし、で綺麗な魚見えないし、それでそんな感じやの、うん、
ということはけど、まあ、あのそういう教える人たちっていうのはもちろん必要になるわけですよね。その教える側の人たちが、まあ、やはりそういう勉強をある程度してくれてないと、なかなかその正しい理解をさせるような方向にはいかないんじゃないかと思うんですが、うん、 その辺の、そのなんていうのか、うん、
そうだ、教える人も勉強しないといけない、うん、だからあの例えば研究やってる人に頼んでもらって学校に行って教えてもらうとか、うんうん、そうだったら学校の先生も勉強になるし、あの分かってくるし、その後自分先生が教えるのができるし、そう頼んでもらっていっぱい人がいるから、やってる人が 今はそれ問題になってる。研究やってていっぱい論文書いてるんだけど、雑誌論文とか読論とか、うん、マスター論文とか書いてるんだけど、その論文の中書いてるものを使ってない、
うん、
全然もう書くだけになってる。
じゃあ、うん、さんのそのさっきはまあ環境というかその、まあ大臣というそういうポストだったんですけど、じゃあそのもっと今度は下がってですね、じゃあ大学の先生になった場合、うんうん、その学生たちにそういう方向でその、そういう教えていく方向に、うん、の学生を育てるにはどうしたらいいと思いますか。
いや、その学生だから学生にちゃんと教えないといけない。例えば、まあ、高校が大学にいてあの実験やったりとか、もうそこずっと大学いるよりもフィールドに行って産後見て自分でそれでフィールドでサンプリングとかも実験とか、そこで実験やるね。サンプリングここ持ってくるよりも向こうそのままで産後あの海の中実験みたいやるのもできるし、それでやって産後どうなってるか、産後の情報とかいい状態悪くなってるか元気かとか、それを見て多分大学の学生がそれ見て自分で見て目で見て自分で分かって、それだったら自分がやるのはできるし、それをちゃんと勉強あの教えて、それとあとまたあの他 の, あの高校とか中学とかいろんなところ行ってそれもあの発表して、こう産後のこととか、産後症なくなったら産後症だけじゃないから、産後症の魚、その後人間食べる魚、その産後症によってそこ周り住んでる人の生活とかも全部問題になるから、あの困る、大変になって困るから、それを教えないといけない。
はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあここで話題を変えて、さん趣味は何ですか。
私の趣味はね、あの本
読
むとか、はい、切って趣味あの集めるとか、あとは踊り。
どんな踊りですか。
まあ、普通あのウェスタンダンスとか、あと普通は何でも踊り。
ああそうですか、はい、あのなんかその踊りっていうとその、どんな踊り、ウェスタンダンスっていうのは具体的に言うとどんな踊りになるんですか。ちょっと説明してください。
ウェスタンダンスはね、私一番好きのは、タンゴとあとチャチャチャ。
あ、それはじゃあずっと前からあの踊ってらっしゃったんですか。
前もあのちょっとだけ知ってたんだけど、日本来る前でも日本来てから勉強してあの教えてもらって大学の先生に、それでずっとやってて、う
ん、あのタンゴとチャチャチャっていうのは、まあ、日本では、まあ、いわゆる社交ダンスの部類ですけれども、じゃ好きな踊りっていうのはその方面だけですか。
いや、またあります。インドの伝統舞踊もあのお母さんに教えてもらってて、ずっとやってる。
あ、そうですか。インドの伝統舞踊っていうのはどんなのがあるんですか。
あ、またインドのところによって地域によって違う伝統舞踊があって、
そのお母さんが
南インドの一つ伝統舞踊、
何かそのじゃあ教えてもらってということは、お母さんは踊りを踊る方なんですか。
そう、はい、お母さんは踊りの先生になってて、うん、
じゃあその例えばじゃああのインドの伝統的な踊りをまあ勉強してたさんが日本へ来て、そのいわゆるまあ社交ダンスというかソーシャルダンスというか、そちらの方に目を向けたということだったわけですけれども、じゃあ例えば日本のその舞踊とか伝統的な舞踊なんかに対しては興味はなかったですか。
日本の伝統的な舞踊は、うん、勉強、まあ、もしあのチャンスがあればぜひ勉強したいんだけど、
日本の文化自体ですよね。そのインドでまあ育たれてこちらに日本に来られてですね、そのまあ、あの来た時にほとんどその違和感はなかったというお話だったんですけれども、実際にこの日本で生活している中でやはりこうそういうその、まあ、文化的な環境の差っていうのは少なからずあったんじゃないんでしょうか。
うん、
例えば
ありました、はい、
どんなところ。
いや、日本の文化ですね、あの私日本の文化も好きなんですけど、一応高知来てからよさこい踊りも踊ってました、毎年、あと今1年半からあの笛も日本の
笛というと何ですか。
尺八。
あ、尺八ですか、はい、そうですか。尺八はどうして興味が持ったんですか？
日本の楽器が一つ なんか勉強したくて、まあ、ずっと考えてて何がいいかなって、それで尺八の先生会って話して、それで尺八始まった。
その尺八を勉強している方って日本人でも非常に珍しいと現在ではですね思いますけれども、実際にその尺八勉強しててどうですか。私なんかから見ると、あ、尺八って音出るだけでも大変だろうと思うんですが、難しいんじゃないかなと思いますが、どうですか？
最初は難しいですね。音が出るのは非常に時間かかります。いい音、今もまあ時々困るんだけど、音が出ない場合もあるんだけどね。でも、まあ、だんだん練習してきて、で尺八吹いたらすごくいい気分になります。あと、なんかすごく静かなところで尺八吹いたらすごく環境周りとか、ね、それでだからそれすごくいい吹いたら。
尺八なんかの音楽私も聞いたことはありますけれども、曲によっては非常にこうなんていうか単調で、あまりこう なんというかそのな何を表しているのかよくわからないようなのが、まあ、日本人の私から見てもありますけれども、外国の、まあ、さんからそのご覧になってですね、なんかそんなやっぱ言ってるよくわからないっていうようなことはありませんか？
そうではないです。まあ、なんか新しい楽器勉強するとき分からないこといっぱいある。どこでもどの楽器でもあると思うんで、それはまあ、普通その曲の、まあ、いろんな歴史とか、この曲どうやって来た、誰が書いたとか、それ全部誰が作ったとかって、それ全部勉強しながら、もしその曲は吹くのは習ったら多分面白くなると。
やっぱりその文化っていうか伝統的な、例えば楽器なんかが抱えている歴史的な背景っていうのは、それぞれのやっぱり地域によっての違いがあるんじゃないかと思うんですが、日本はやはりその日本的な背景、風土を背景とした尺八の歴史、例えばインドならインドのっていうところがあると思うんですが、その点に関してはどうですか？その文化的な、それぞれの文ものが持っている文化にの理解が、その現在例えば勉強していることに対しての影響力っていうか、つまり日本人、外国人が見てその伝統的な文化をまあ勉強することの、まあ難しさっていうか。
難しくないです。また逆に面白いです。新しいことをいっぱい勉強できるので、いっぱい分かってくるので、知らないことで、尺八からもすごく歴史が古いなんで、それで例えば尺八どこから来た、初めてそこから日本からどうやって日本全国広がったとか、誰からそれ全部曲作ったとか、それ全部歴史調べ始まったら昔々の日本のこととか勉強もできるし、だから楽器とかもあと舞踊とか一つ勉強してたら、その国日本だったら国だけど、インドとかだったらその地域の歴史とかね、分かってくる。
もしさんが日本人で、まあ、普通の学生さん今見てご覧になってると思いますけど、日本人だったら同じようにその尺八も勉強したいと思ったと思いますか？
それは多分ないと思います。本当のこと言うんだったら、私もインド今はここ来て気づいた。で、自分の国もそんなにいっぱい楽器とか持ってる、いっぱい持ってる。まあ、舞踊は私勉強したのは、まあ、家の中、家族で先生がいたから。でも楽器とかインドもたくさんあるんだけど、一つも勉強してない、もうやったことない。でも日本に来たら日本の歴史、他の国の歴史とか、それで面白いなと思って始まったんだけど、で自分の国それやってないから、多分どこでもそこの学生が同じと思う。自分の国の勉強したくない、それだったらだんだんその国の楽器とか舞踊とかもうなくなってくる。歴史誰もやってない、誰も使わないってだんだんなくなってきて、それ非常な、なんかすごくいい歴史がなくなるので、それ今は気づいたから、今から私は、ね、うんうん、まあ、みんなにそれ いい周りの人も、ね、自分の国のも少なくても一つ楽器とか、ね、みんな勉強したら多分残すのはできる、うん、
あのやっぱりインドでもそういう伝統的な文化のこう、うん、なんていうかこうあの、まあ、存続の難しさっていうのはあるんですね。
ありますね、はい
はい、ありがとうございます。ちょっとここでロールプレイをお願いします。読んでください。
あなたは高額の予約さんを払って予約金を払って旅行の予約をしましたが、しかし行けなくなりました。旅行者の人に話して予約金を返してもらってください。
意味はいいですか？
はい、
いいですか？
はいはいはい、
いいです、
はい、
じゃあ私旅行会社の人になります、
はい、
じゃああのさん、じゃああなたあの、お客さんですね。
はい
はい、はい、です。
あ、もしもし、あの先週あの旅行を予約した、と申します。ちょっとあの今話したいんですが、旅行についていいですか？
はい、いいです。あ、確か北海道旅行でしたね。
そう、そうです。
デラックスツアーでしたが。
はい、そうです。あの、うん、まあ、全部お金とか全部払ってたんですけど、でもあの急に、大学の仕事が入ってきてちょっと行けないんですが、あの払ったお金をあの返してもらうのできませんか？
いや、もうあの来週にあのもう予定しているツアーですので、あ、最初からそのお客様にはそのようにあの、まあ、キャンセルの場合は事前の余裕期間をいただいているんですけれども、あのその点はご了承いただけなかったんでしょうか？
いや、そうそう、はい、わかります。それはあの分かってます。でも、あの本当はあのあ、私も急に入ってくるのは知ってなくて、あのまた前本当はあの、知らす、急に入ってきてあのまあ他の方法はないから、いけないんですけれども、もしあの編集で聞いたら、ありがたい。
あのどうしてもそれは不可抗力だったということになるんでしょうか？
はい、はい、そうです。
もうこれは本当にあの、まあ、学生さんでもありますので、そういう事態っていうのは、まあまあ、あの本当は認められないんですけれども、しょうがないですね。まあ、本来ならばこういうことは認めないんですけど、まあ、全額とは言えないんですが、まあ、90% ぐらいの返却金でもよろしいでしょうか？
はい、すみません、ご迷惑、ごめんなさい。あの本当は、これはあの仕方がないんですけれども、まあ、90% でもいいですからお願いします。
はい、わかりました。じゃあこれをですね、じゃあお友達にですね、ちょっとあの言ってどうだったっていうことを友達に言ってみてくれる？いいですか？私友達さん、はい、さん、どうだったの？旅行の件どうだった？
そうですね、さん、あのですね、困ったんですよ。あの、うん、あ、急に大学入ってきて、それをあのキャンセルにして電話したんだけど、うん、向こうの人がすごくあの、ね、あのキャンセルはできないとかって言ってまして、最初は。その後も、
じゃあどうしたの、どうしたの、それ OK になったの？
まあ大丈夫、あのなんとかあの 90% ぐらい お金をもう返事できるって聞いた。
あ、じゃあよかったじゃない、よかったね。じゃあ よかったよかった、じゃあね、ありがとう。
はい、
ありがとうございました。以上ですが、今日はこれからどうしますか？
今からね、ちょっとあの今月私の卒業発表があるので、その準備します。
今日はじゃあ忙しいところありがとうございました。以上でおしまいです。どうも。